ひとり親の知識で得するラジオ。この放送はアラフィフシングルマザーのエミューが知っておくと損をしない知恵やノウハウを関西弁でゆるくお届けしています。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は PTA 関連のお話をしたいと思います。私ね、昨年度 PTA で広報担当しました。で、年度末最後の実行委員会も終わって、あとはね、次の広報の担当の方に引き継ぎして、お役目終了になるわけなんですけれども、新年度の PTA の委員を決めるためのね、一連の流れがあります。で、地域によって違いがあると思うんですけども、小学生の子どもがいる家庭では、以前であればね、子どもたちが持ち帰ってきた手紙の中に PTA に提出する手紙があるんですよね。で、内容はその PTA の仕事をね、過去にしたことがあるかないかとか、兄弟の有無であったりとか、あと現段階で乳幼児がいてるかとか、あと介護が必要な人が家族にいてるかとか、もろもろのその状況をね、記入して、でそれを PTA の方で回収して、その中からその役員とか委員の免除をされる人とそうでない人っていうのを振り分けするんですね。選出作業をするんですよね。で今年息子の学校では選出するっていうのは同じなんですけれども、その手紙を持ち帰ってくるのではなくて、メールで届くアンケートフォームに内容を入力して、でそれを返信する。でその届いたフォームからまた振り分け作業っていうのがあるんですけれども、その作業にね、今週行かないといけない。で今回そのメールのアンケートフォームを使ったのが初めてなので、どういう作業になるかちょっとわからないんですけれども、またね、これがどういう内容だったのかとか、メリットデメリットなんかを引き続き配信したいと思っています。で今日は先日ね、実行委員会で出た話からちょっと疑問に思ったことについてお話ししたいと思うんですよね。で、今私たちが住んでる地域は地区委員っていうのがあって、各地区で活動があるんですね。子ども会とかそういうのが主なんですけども、その地区の中で長をされている人も PTA の実行委員会に出席します。で、地区が学校に関連する一番主なものは子どもたちの登下校なんですよね。で、登下校の際に危険な場所などにね、その黄色い旗を持って立つ係で、娘がね、小学校の時ってね、その地域の高齢者の方が見守りたいっていう黄色いジャンパーを着てね、毎日その登下校の際に主要な場所に立ってくれてました。なのでその保護者が担当するっていうのはなかったんですよね。で息子がね、一番最初に通った小学校ではこの見守り隊、高齢者の方もいてたんですけれども、住んでる場所によってはね、登下校のその距離が長かったりとか、その間にその危険な箇所が多かったりする場合もあるので、その場所だけ保護者で当番制で、その旗当番っていうのがあるんですよね。で今住んでるところも旗当番があって、その私の地区では1学期間にね、その登下校を合わせて4回ぐらい旗当番が回ってきます。でこれも住んでる地域によっては危険な場所の数が違うっていうことだけではなくて、その地区内での世帯数も違う。そしたら危険な場所が多いのに住んでる世帯が少なかったら、当番が回ってくる回数っていうのは多くなりますよね。で、ある地区委員長の方が、旗当番が当たってる日にね、その出勤時間に間に合わないから、会社には事前に連絡して時間ずらして出勤してもいいっていうように許可もらってるんですけども、それがね、毎回同じ曜日ばっかりになるから、その前後、水曜日やったとしたら火曜日とか木曜日とか、そういうのずらしてもいいですかっていう話から始まり、地域のね、その中学生の保護者とのその見守りの日にちが重なってね、同じ場所に複数人が立ってたり、全く立ってない日があったりとか、あと仕事でね、その旗当番してもらえないっていう人も多いと。で、旗当番はその強制ではないけども、やっぱり自分の子供の安全にも関わることやから、難しい時もあるやろうけど、できるだけ協力してもらいたいとか、でもシングルマザーが多い地域やから、あまり強く言えないであったり、その地区によってはその課題の大小とか多さも違うし、 工夫したら解決できそうなことや、まあ、話し合いとか工夫では解決できなさそうな問題もあるんですよね。で、総務省が出した昨年の4月のデータでは、日本の人口はね、1億2519万人なんですよね。で、そのうち15歳未満の子どもの数は1465万人で、年齢が下がるほど人口が少なくなっていて、まあ、そこからね、小学生だけを絞ったら600万人なんですよね。大人の人口に対して約 5% しか小学生がいてない。だから100人おったら5人が小学生なんです。で、その5人のために95人の大人がね、力発揮できてるのかって考えたら、きっとできてない。で、子供がいてるいてないとか関係なくね、その95人の中で負担が偏ってるんですよね。労力的にも経済的にも。で、子供の育児とか家事の負担なんかも、その夫婦間とか家族間の問題にされてきたけれども、決してそこだけの問題じゃなくて、社会全体で考えないといけない問題なんですよね。だって、あと10年後、20年後にこの 5% の小学生が大人になって、私たちは支えられる側に突入していく。で、この先長くね、社会の構成員として頑張りたいとは思ってるけれども、どうなるかわからんからね。だから、まあ、今できることをできるうちにね、目いっぱいやるしかないなと思ってます。で、今朝ね、学びの引き出し春ラジオの大石春さんが学童のことでツイートしてたんですよね。で、最後の一文に、これだけ IT 化とか少子化対策とか女性雇用促進とか働き方改革とか共働き支援というなら、親側の働く時間設計がどうにかならんのかいっていうことやったんですよね。でも、私も同じこと思ってましたということで、この配信に至りました。皆さんはどう思われたでしょうか。過去回463回でアンコンシャスバイアスが抜けない世代という配信をしています。去年の同じぐらいの時期にね、学校行事から女性の役割負担について感じたことから、社会の変化にその家庭の仕組みとか自分たちの価値観も変えていかないといけないよねっていう、今日の視点とはね、また逆の視点からお話をしています。概要欄にリンク貼っておきますので、よかったら合わせて聞いてみてください。では、最後までお聞きいただきありがとうございました。今日も笑顔で。